西と
東の
アジャルラジオ。
はい、
はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
そろそろ暖かく暖かくなってきましたよ。
2月後半ですよね。
はい、後半です。
はい、暖かいで、暖かい、暖かい、
いやー、まだまだ
寒いっすね。
もう一息です、うん、まだコートいりますからね。
いりますね、うん、まだ脱げないですね、
はい、
もうね、最近はずっとマフラーつけてるんですよ、寒くて。
マフラーだけですか？
いやマフラーだけでお
かしい。いや、時々ね、マフラーだけめっちゃして、はい、ごっついのして、コート着てないスーツの人とかいるでしょ。
いますいますいます、はい。
あれ寒ないんかなって思ってね。
多分ね、首だけ寒いじゃないですかね。
あ、こうやらんでいい、首をキュッてやらんでいい分、ちょっとそう
暖かいかな、
暖かい感じがするんですかね。
かもしれないですね。はい、じゃあ今日も早速始めていきたいんですが、
はい、
今回もなんとゲストをお呼びしておりまして。
すごいですね、今日はどこから、はい、誰が、
あそこの国から、あんな方。じゃあ自己紹介を。
はい、お招きに預かりました石川と申します。
よ、石川さん、
ありがとうございます。
よっ、
はい、
誰ですか、自己紹介ですよね。誰ですか、石川さんって誰ですかっていう人が結構いらっしゃると思うんですね。
そんな有名人でもなく
て、ね、いや、めっちゃ有名。
はい、フレンドリーっていう、Windows アプリテスト用のライブラリを一生懸命、いろんな勉強会とかでですね、宣伝して回ってる、人です。はい、そうですね、今のところそれをメインに活動してます。でもそれはお仕事ではなくて、お金にならないからもう趣味みたいなもんですね。
なるほどね。
なるほど、
はい、
メインっていうから仕事なんかな。
仕事よりも力入れてる
んですね。なるほど、なるほど。かけ方が違うんです
ね。ちょっと違う。
はい。OK、じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
アジャイルラジオ、この時間は IT 技術者を応援、デベロッパーズファクトリー、意義ある人生を助ける TOCFE 関西分科会の協力でお送りいたします。
はい、というわけで、じゃあ今日の東大さん行ってみましょうかね。
はい、
じゃあ東さんか、どうぞ。
はい、最近、
はい、
前言ったと思うんですけどね、
うん、
カツ丼屋さんが近くにできたんです。
あ、はいはいはい、
安いワンコインのカツ丼屋さんができたんですけど、その隣に海鮮丼屋さんできたんですよ。
おお、
あそこ儲かるんでしょうね。なんかすごい人来てるんですよ、ね。
あ、そうなんですか。
なんかいいなと思って。まだ行ってないんですけど、
ね、やっぱりね、新しくできた店ってみんなね、とりあえず行列ができるんですよ。
あ、そうですそうです。
それから1ヶ月後に残ってるかどうかですよね。
ああ、そうですね、
はい。
まあ、ここ結構ね、人がいるんでね。
いやいやいや、
多分
オフィス街ですからね。
うん、美味しかったら残るんでしょうね。
でしょうね、うん、なかなか厳しいですよね、料理っていうか、そういう飲食店もね。
ね、料理、はい、昼間と夜しかね、儲かるとこないから大変ですよね。集中してますもんね、そことそこに。
もうそこに専念してるんでしょうね、きっと。
ボトルネックに集中ですよ。そこだけ集中するんです。
はい、
はい、そんなところでまた今度行ってみようかなと思ってます。
あ、いいですね、はい、感想ぜひお願いします。
はい、じゃあ西さん。
はい、実はとんでもないことになりまして。
お、とんでもない。
とんでもないことになりまして、はい、なんかしばらく残業規制がかかって、残業してダメっていう、
お触れが出
ちゃいました。はい、はい、で当分の間残業なしで過ごさなければならないと。
ほうほうほう、
いいことなんですけどね。
うん、いいことですよ、
はい、いいことですけどね。
そうです、
こうメリハリをつけた仕事ができていいかなと。
ほうほう、
さあ定時後何しようかなみたいな。
でも踊りに行くんじゃないですか。
あのね、
はい、
だから残業いっぱいしてるとお金が、はい、入るんだけど、はい、時間がないですよね。
あ、そうですね、
残業ないと、はい、お金ないけど時間ができるっていう。
あ、なるほど。
で、踊りに行けないんですよ。
とりあえずでも XBOX で、
あ、そうですね、
頑張ってもらって電気代ぐらいで、
はい、電気代。はい、それで頑張りたいと思います。はい、
そうですね、でも残業なしってなったら、
うん、
お客さんからこう無理なこう注文 とか来た時も、だからうち残業規制ですって言って、
基本的に、いやいや基本的にあの残業なしですよ、
はい、
基本的に、
はい、
基本的に、
はい、基本なんですね。
そう、基本。
例外は
ただ、例外も、例外バカバカ来るかもしれないですけどね。
そうですね、はい、まあまあ、それあれですか、はい、もう最近からですか。
いや、今年からですね。
今年から、
はい、
あ、
今年、今もう2月か、それ2月からですね。
うん、
2月の頭からそんなことを言われ出して、ダメだ、やっちゃダメだみたいなね、空気がついに上からこう降って
る。でもいいですね、いいです。1年ぐらい続けたらそれが普通になってきますよ、多分。
あ、そうですね。ではね、それがね、残業解禁になった時大変ですよ。
あ
今日からいいよとか言われて、
みんな残る
待ってましたと言わばかり、はい、まあ、そんなことはよく分かんないですけどね、
はい、
そんな感じです、
はい、
というわけで、早速ですが、ゲストの方にいろいろとお話を聞いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ですね、この、アジャイルラジオ西東ペアでは、あのゲストの方に、
はい、
あの今でやってらっしゃったお仕事の内容をいろいろお伺いして、
はい、
その内容をこうシェアしたいというね、
はい、
というふうに考えてますので、
はい、
石川さんの、いろんなお仕事のお話をいろいろお伺いしていきたいと思います。
はい、
ですね、まず、まずその、今のお仕事ですね、
はい、
会社って、あのお仕事、まあお仕事というか会社って最初に入社してそのままずっと勤められてる感じなんですかね、それとも転職された感じなんですかね。
いや、自分の会社です今。
あ、その社長ですか。
社長なんです。
今そうですよね。
はい。
ああ、
最初はですね。
新卒の時に。
新卒はなんとなく IT 系の会社に入りまして、
うん、
はい、2年半で辞めまして、
はい、
フリーになりました。
おお。フリーランスですか。
フリーランスです。
おお、はい。
で、しばらくそのままフリーランスでずっとやってて、
はい、
で、ある時税理士に会社作った方が税金上ちょっといいよみたいな話をされてですね、
うんうん
う
ん、はい、
あ、そうかっていうことで税金対策で会社を作りました。
なるほど、ね、はい、かっこいい。
で確かにちょっとだけは安くはだったんですけど、うん、まあ、おそらく一番儲かったのは、まあ、税理士ですよねだから進めたんかいみたいな、はい、はい、
で、その、はい、ちょっとごめんなさいね、最初の、
はい、
そのなんとなく IT 系っていうところ、
はいはい、
その辺のお話いろいろ教えてもらっていいですか。
あ、ねほりはおり、
ねほりはおり、
そうですね、
で業務的にというか仕事的にはどんな仕事を、そこでは、
あ、そこでは、まあ、そこでもいきなり Windows アプリですね、
うん、
はい、
当時は何を開発されてたんですか。 Windows どのバージョンですか。
98、もうだから、そうですね、結構、まあ、結構その頃は Windows ボコボコ落ちてましたけど、
うん、
とはいえ、まあ、Visual Studio を使って、うん、まあ、それ C プラで開発してました。
お、いや、でもね、
一緒だ、
はい、
でもね、98は安定してましたよ。
あ、そうですか。
98と 98SE、 SE があったのか。 ME でしょ、
それは。あれです
か、違
うか、 98ME
か
で、 ME は2000年バージョンですか、
ね、あ、そっかそっか。
98SE とセカンドエディションっていうのがあって、
そうそう、
微妙な、すごい安定してる
セカンドエディションってなんかあれは組み込み向けじゃなかったでしたっけ。
いや、普通にあったよね。
Windows Me のセカンドエディションですか、
はい、うん、98のセカンドエディション、
98のセカンドエディションもあって、
あ、そんなんあったんですか。
あるんです。
あれ結構安定してた、
あれはすごい安定してた。
そうそうそう、であ
れがみんな98って思う。
そうで、2000がすっごい安定してたんですよ、
はい、あ、そう、2000使ってましたね。98でちょっと開発して、うん、で しばらくして2000を使うようになりましたね、う
ん、2000で98のアプリ作ってました。
うん、はい、98のその頃、入社した頃って何系のアプリを開発されてたんですか。
画像解析系ですね、はい、なんか実はだからなんとなく本当に入っちゃって、
はい、
実は経済学部とかで全然、うん、あのパソコンもほとんど触ったことない、
はいはい、
でそこの会社もすごく適当な会社で、
うん、
あの仕事できる人はやっぱりこう外に行って仕事をしてるから、
はいはい、
じゃあどうやって覚えるかって言ったら、いきなり本を渡されて、うん、これをとりあえず読んでその通りやりなさいっていうことで、はい、でその本を読みながらこうやって、うん、もう本当に全然ズムの素人とかですよ。でしばらくしたらじゃあ仕事行ってこいみたいな。おまさに実践で
派遣的な感じでお客さんとかに行く感じなんですね。
へ、はい、でやってました。
はい、
はい、
でその本読み期間ってどれぐらいあったんですか。
もう3ヶ月ぐらいありましたね。
3ヶ月か、はい、3ヶ月でいきなり
実際
でも派遣だったらそのぐらいかもしれないですね。
そうですね、う
ん、まあ、1年目ですみたいな。
その頃はでもちょっとまだ IT 業界もまだね、潤ってたというか。
98年でしょ。
いや98は使ってたけど2000年入社なんですよ僕。
あ、2000年か。
2000年太陽の、
はい、あ、終わったぐらいですね。終
わったよって言ってちょっとその余韻が残ってるぐらいだと思うんです
か。その頃はだからそうですね、結構仕事もあったんじゃないかなと。今より単価とかも全然高かったんじゃないかなと。あ、どうだろう、分かんないですけど
今は低いんね。
あのね、91年にバブル、90年91年にバブルがほ、あの弾けて、
はい、
でそこからダーッと落ちていったんですよ、
はい、
でそこからあの給与がほぼ上がらない時代がずっと続いてたんですよ、はい、でその91年より前に入社してた人たちはそのバブリーな給料を知ってるから、
はい、
あのボーナス6回とかね、
はい、
ボーナス100万とかっていう時代がありましたからね、はい、で派遣社員もだから1000万とかなんかそんな、はい、まあ、いう話も聞きましたからね、
はい、
その頃から比べればあのちょっとだいぶお値段下がってたかもしれない
ですね。そうですね、
うん、
でまあしばらくしてやっぱりその頃ってもうまさにその後来た携帯バブルみたいなの
があって、ありましたね。
で僕も携帯を作りに行って。
ほう、
そうですね、だから組み込みとかですよね。
へえ、携帯その時は OS は
OS は、アイトロン、
シンビアン、
アイトロン
をやってましたね。まあでも OS って言えるほどのもんでもないですけどねなんかもうソースコードで来てて、
あ、はいはい、
さらにそれを自分たちでカスタマイズして使うことをやってましたね。
携帯も、はい、その当時の携帯っていうと本当に機能がねそんなになかったですからね。
そうですね、
2000年頃
で2000、それをやり始めたのは2001年とかですね、うん、
はいはい、
でその頃はまだほとんどなかったんですけど、うん、そこから何年か作っていくうちになんか Java が乗り出したりとか。
ああ、そう、2000年頃から Java があの組み込みに乗り出したんです。
そうですね、
うん、i モードとかで、
うん、
そうなんですよ。でJava の VM の下回り作ったりとか、
うーん、
でなんかもうもはや聞かないミドレットとかをこう作ってみたい。
ミドレット？
ミドレット、何かそれ？ミドレット知らない
です。知らないです、知らないです。
あの携帯用のあのそのフレーム Java のすごいサブセットみたいな、こう
なんか僕それあるある、
あります、
聞いたことあるわ。
で その頃だからサーブレットとかこう、うん、なんとかレット、今もそうなんですか、今僕 Java やらないから分かんないですけど、
はい、
なんとかレッドって流行ったと
き、なんとかレッド、
アップレッド、
アップレッド、アップレッドもやりましたそれはその後ですけどね。
そうですね、
はい、
でということは携帯の組み込みの上回りやってあったんですか、アプリケーションよりのところやってた感じ。
いや、まあ割と下から上まで、まあでもアセンブラも書きつつ。
あ、そうなの、はい、すごいな、オールラウンダーだ、
すごいな、いつの間にかそういう何でもできるに育てられたわけですね。
そう、そうやって
育てられたのか、やらされて何か覚えたのか。
ああ、そうですね。あの頃、そうですね。なんかみんな仕事の区別なく、すごい人数の人たちが一丸となってすごいコードを、なんだこれはみたいなコードを書き上げてた時代ですよね。
やってましたね。
100人体制の実装者が100人なんで、
うんうん
うん、今で考えたらそんなまとまるかいみたいな。とにかく人海戦術で作ってた時代ですね、うんう
ん、ありました、ありました。
どっからあのお金出てきたんですかね。
お、まあ、
いや携帯そんだけ売れてたってこと
です。売れてたんでしょうけどね、うん、すごいです ね、
すごいですよね、
はい、
バブリーだった時代ですよね、ある意味ね、
はい、でその頃に僕はあのフリーになったんですね、はい、
フリーの方が儲かるわと思ったんですか。それでも今のその会社が何やこいつらみたいな。
いや、まあフリーの方が儲かるですね
そのこと時の入社2、3年、2年半ですよね、
はい、
3年目です、2年ぐらいですよね、
はい、
でその時の、給料よりも、フリーの方が、
はい、
あのなんだろう、 手取りが良かった。
そう
ですね、それでももらえる金はすごい多くなるでしょ
う。それはもう倍とかには
あ、そうかそうか、
なりますよね。
派遣で行ってるんだと、
はい、
その会社が取ってそのうちの何割かが返ってくる、
はいはい、あ、そうですね。でなんですけど、僕はまあ、これ多分別に名前出しても問題ないと思うんですけど、うん、西日本コンピューター協同組合っていうところでやってます。だから組合で、お金も結構そこは透明で、だからそのエンドユーザーじゃなかったかな、まあ、どっかどこからもらえるのはこれだけで、そこの 8% を組合費としてこう入れていきますよみたいな、
はい、
そんな制度だったから、まあ、そんなに中抜きっていうのはあまりなかったんじゃないかなと。
あ、もうだから契約でこんだけって決まってるんです
ね。あ、そうですね。で
それが全部ドンと来るわけですからね。
そうです、
うん、それはもうウワウワですよ。
そう、若者にして、
ね、若者にしてはね、
若者にしては
美味しいと思いますよ、う
ん、仕事があるだったある状態であればその方がいけるんでしょうけど、仕事がなくなるとやっぱり大きい会社とかね、はい、そっちに行っちゃうから、
はい、そのところどうだったんですか、そのフリーになる時に仕事がなくなったらどうしようとか、そういう不安、はい、俺の技術で食べていけるんだろうかみたい な, なんかそういう不安はなかったんですか、はい、
その時は結構僕天狗になってたん
ですよ。わかりますよ。2年半で下から上で組組でバリバリやってたって言ったらやっぱ天狗になりますよ。
それに組み込みもやってましたし、そこらで使うなんかアプリケーションとかも、うん、まあ、その組み込みは C とか専門家とかでやって、その上 の, 携帯の中身を解析するようなアプリケーションとかは、うん、まあ、VC だ、まあ、C プラで作ってて、うん、まあ、結構あれできるじゃん俺みたいな、こう心の声がすごい勘違いですでもまあまあまあいけんじゃないみたいな、こう不安はそうですね、
あんまりなく
なかったですね、
はい、
強いな
強いというかね、ほんまに何も考えてなかったですね、なんとなくで。だから今勉強会とか行き出して、うん、なんか若いうちからすごく考えてる人とかに会うと、うん、やっぱり違うなみたいなちょっとなんか適当に行き過ぎてきたなみたいな反省はあります。
そうですか、
はい、
でそう、そうやって転職っていうか出ていこうと思って、
はい、
で出て行ってフリーランスでやってた時代はどんな感じだったんですか。
あんまり変わらなかったですね
いやでも、はい、会社出たっていうことは自分で営業してお仕事を取ってこないといけないじゃないですか、
はい、それが組合とか入ってたら
そうなんです、会社辞めるんですって言って、うんうん、そこの現場に言ったら、うん、いやじゃあ別のとこから来てくれへんみたいな話になって、
はいはい、
結局だから同じとこで同じようにな
るほど
お金の経営が変わっただけ で
来るのがこっちから来た
から来ただけみたいな、それだけなんですよね。だから、うん、でそこで仕事を、まあ、やってて、もうでもやっぱりそこで単価の上がりもこうあんまり上がらなくなってきたなっていうのと、それとやっぱりもうちょっとオブジェクト思考とか、やってみたい、うん、Java とかもその。VM の下回り作る過程で自分でこう Java アプリとかも作るようになってて、やっぱこんなも作りたいなっていうのがあって、だけど別のところで仕事しようっていうふうになったんですよ、
はい、
でその時に久しぶりにその組合の営業の方に仕事を取ってきてもらって、
はいはい、
でこんな仕事がやりたいから、
そうですね、オブジェクト思考のならまたすぐに決まって、本当に3月の十何日かにそこの仕事が終了して、土日挟んで次また別のところで仕事を、うん、で、そこではまあ Java のさっき言ってたアプレットです、
うんね、アプレット
その頃アプレット来るんじゃないかみたいなこう熱がありましたけど、
熱ありましたね、
全然どっか行っちゃいましたけどね。でそれでまあ Java を1年ぐらいやって、で結局そこのお客さんのところ、
はいはい、
まあ、そこはまあ割とこうエンドユーザー直みたいな感じでやらせてもらってて、うん、でその Java の仕事があったらまた別の部署で仕事があってみたいな感じで、意外とそこで10年ぐらいい
る。だからそこでも今も
今もそこで仕事させてもらってます。だからなんかフリーになったんですけど、なんやねんみたいな全然
でもある意味いいですね。
そうですね、何もフリーっぽい活動をしてないそろそろなんかフリーっぽい活動をしたいな
大丈夫ですよ、あんまりしない方がいいと思いますよ。
あ、そうですね
いやだから自分がやってる仕事が納得できなかったらやりたいことができるっていうのは大きなメリットですよね。
ああ
、それをいつでもできるって、
そうですね、いうのは。
でもそんな中でね、やりたいことは、ね、一つ見つかってるわけじゃないですか。
そうですね。ああ、で、その辺もでも最近もうちょっとこれを広めていこうということで、そのお客さんとかとも相談して、まあ時々まあその自由に動いてもらってもいいですよ、みたいな、もともと契約形態自体がそんなにガチガチではないんで、特にまあ会社になってからはまあ請負契約みたいなのやってるから、まあまあもともと良かったみたいなんですけど、一応まあお断りをもらって、でまあこれからまあテスト自動化をやりたいっていうところにまあこのお手伝いに行ったりも時々してみたいなと思ってるんです。
素晴らしい。
これを聞いてる Windows アプリを作ってる方がおられたら、いつでも声かけていただいたら、まあ有料サービスになるはい、
その自動化のお手伝いってことですね。
そうですね、環境構築だとか、まあ、基礎部分を作ったりだとか、うん、そういうことをやらせてもらいに行きます。よろしくお願いします。
なんかね、今までお話を聞いてると、なんとなく今こんな感じで、なんとなくお仕事もらえて、なんとなく今があるんですってみたいな聞こえるんですけど、はい、よっぽど頑張ったんですよね、やっぱり。
でも、うん、確かに結構勉強しました。
どれぐらい勉強されてました？
どれぐらいって難しい。
残業して9時半から帰って、はい、夜の12時まで本読んでましたとかね、
はい、
うん、
なんか変な、家でも携帯アプリ作ってました、ね、持ち帰ってやってましたみたいなね、うん、趣味の範囲でデブロンずっとずっと、
ね、でもそれでいくとやっぱね、うん、今にして思えば、
はい、
今なんか勉強会とかで頑張ってる人たち見ると、あ、頑張ってなかったなって、
うん、いや、それは置いときましょう。それ、ね、上見たら綺麗じゃないです。
いや、ね、確かにでも帰って、まあ、ちょっとなんか体力に余力のある時にこう本読んだりとか、はい、あとまあそれもあるし、仕事で結構だから割と自由に作れるところに関しては、うん、なんかこう使いたい技術みたいなのを選んで、はい、まあ、勉強しながらそれを使わせてもらってたって
思
いますね。
すごいですね。例えばどんな技術ですか？
例えばまあ、うん、ドットネットを使うときで、
うんうん、
ネイティブアプリケーションとまあこう、うまくこう結合して動作させるみたいな部分だとか、まあ、それドットネットにしてもなんかこう実装方式とか、うん、まあこういうふうに作ったらいいんだろうなみたいな、ちょっとぼやっとしてますかね。
ああ、はい、そういうのをちょっと、まあ、本を読んで調べて
、まあ、こっちの方が多分いいだろうなっていうことで、それを使って、うん、まあそうですね、使いながら、まあ、その最初は全くわからないのでちゃんと自分で下調べはするんですけど、うんうん、はい、まあ、それを本読んだだけだったらどうしてもね身につかないん で、
そうです、ね、
実践でこう使って、う
ん、はい、で仕事で持っていってこれが最高なんですって言ってそれを試してみながら、あ、やばいって言いながら仕事の中で必死で作り上げる、完成させるみたいな、
ね、
自分になんかこうね、
はい、フィードバックがね、
はい、そうですね、
あるっていうのいいですよね、
は
い、
なんかね、プログラムだけ見てるとよくあるのが、動かさないと処理時間が見えないんですよね、
はい、
っていうのがよくあって、
はい、
やっぱ作って動かしてみてこういう癖があるんだみたいなのを感覚で持ってる方がね、
はい、強いですね。あ、そうですね、うん、はい、
でそうやってずっと勉強されて、スキルをこう着々とこう身につけていって、
うん、そうですね、う
ん、でその合間に何か作ったんですか？
あ、そうですね、このライブラリはその合間に作りました。
へ、それは仕事の中で作り始めたんですか？それともなんか自分の仕事楽にしようかなと思って作ったのか、もう家でそんなあったらいいなって思って。
あ、いや、結局お客さんのところの仕事でテスト自動化っていうのを求められてて、で、そのお客さん固有のテストフレームワークみたいなのを作って、それでテストを運用してたんですね、自動化を。でもそれはもう明らかにそこを固有で作ってたんで、 もっとでもこれ一般的にできへんかなっていうことで作りました。でその考え方自体はまあその時やってたお客さんのところでやってた考え方 でそれがすごくなんか実は何年前からそれをやってるんですけど効果的にテストを自動化して、うん、で動作することができてたんですね。でこれはまあ汎用的にしたらもっとこう一般的に役に立つものになるだろうということでやってました。
なるほど、
はい、で実はそれこれすごいいきなり受けるだろうこれ売れるよと思って、はい、売るつもりで作ってた。
何本で売ろうと思ってたんですか。1万5000円ぐらいですか。
まあまあでもそれぐらいと思うんですね。
フリーソフトみたいな、まあ、パッケージソフト的な
ライブラリーとかでまあまあ1ライセンス何万とかでこうやったろうかなとか思ってたんですけど、
はいはい、
そうすごいこれ本当に役に立つんですよ、
うんうん、
役に立ってそれ以外では実はもうテスト自動化って Windows アプリすごい難しいんじゃないかなと思うぐらい、はいはい、まあそれすごい役に立つと思ってます、なんだけどなかなか伝わらない、
うん、
本当にこれをおっしゃこれすげえって思ってもらえる人は一回なんか別のもんでテスト自動化して失敗したことのある人、うん、だから結構もう自動化経験あってで自分でも試行錯誤とかしてて、うん、うまくいかんなとか言ってる人はフレンドリーをパッて見るとこれいいじゃん、
うんうん
う
ん、
使おうみたいになってくれるんですよ、でもそもそも自動化を全くしたことのない人には全く伝わらないですよ。
めんどくさみたいな。
めんどくさみたいな。わかります。なんか普通なんか特にマネージャー層の人とかだったらテスト自動化やるって言ったらなんかじゃあキャプチャーリプレイみたいなのこう思い浮かべるじゃないですか。
あなるほど。こうマウスが動いてポチポチやってくれるのこれ。
そうそう。だからなんかのツールで自動化しようみたいなところに行くんですね。でも大体それではうまくいかなくて。っていうのが分かってるから僕はそういう経験を何回もしてるからだからまあ、これで伝わるだろうと思ったんですけどやっぱそこがなくてなんでコード書かないかんねんみたいなところがある、うん、でしかもすごいマニアックで内部メソッド呼び出せるというところを売りにしてるんですけど
石川さん、
はい、
お時間です
なるほどこれ
なんか
いいところに
めっちゃいい話です
いいところに
聞いてみたいなと思うんですけど今回ごめんなさいもうそろそろお時間なの で、
そうですね、三浦さんに怒られますよ。そうそうそう三浦さんに怒られま す、
でもしよかったら、はい、またお話聞かせていただいていいですかね。
ほんまですか、
はい、再来週なんですけど再来週なんです
ほんまですか、
はい、
じゃあ続きを話させていただきます。
やったありがとうございます。じゃあぜひまたお越しください、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、じゃあリスト
東の
アジャイルラジオまた次回
アジャイルラジオ。この時間は意義ある人生を助ける TOCFE 関西分科会 IT 技術者を応援ディベロッパーズファクトリーの協力でお送りいたしました。本日のエンディングテーマはゲストにちなみまして石川達也 with フレンドリーな仲間たちでインストゥルメンタルフレンドリーのテーマでお別れです。ご視聴ありがとうございました。